今日はブルガリアと電話をつなぎます。北にルーマニア、西にセルビア、マケドニア、そして南にギリシア、トルコと隣接し、東は黒海に面しているという東ヨーロッパの国ブルガリア。そんなブルガリア在住のフラワーレポーターイリアナ・ゲオルギエバ・コストバさん、呼んでみましょう。おはようございます。ドブロウトロー。
Добро утро! Казвам се Илияна Костова и работя като туристически координатор, гид с японски и преводач.
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうしたんですか、イリアナさん。
はい、いえ、なんでもないです。
今なんておっしゃったんですかね。
あ、そうですね。先ほどブルガリア語で言ったのは、はい、おはようございます。私の名前はイリアナ・コストワです。そして、観光案内と、通訳と、観光のコーディネーターをやってます。
はい。イリアナさんとお呼びしていいんですかね。
あ、そうですね。はい、イリアナは私の下の名前ですけれども、ブルガリアでは、はい、そういうふうに名前で呼んでいます。お願いします。
はい、イリアナさん、今おはようございますという挨拶、ドブロウトロとさせていただきましたが、はい、今朝の何時ぐらいですか？
そうですね、はい、今9時5分ぐらいですね。朝の9時です。
9時5分ぐらい。今日のお天気はどうですか？
はい、そうですね、うん、今ソフィアは少し曇っていますので、はい、でもまだ日差しがところどころ日が見えたりしてますので、ちょっと今日はもしかして雨が降るかもしれないです。
あ、イリアナさん、今ご自宅にいらっしゃるんですかね？
はい、そうです。自分の家にいます。
はい、周りはどんな様子なんでしょうか？
今私のベッドは近くにありまして、はい、で窓、ちょうど窓から覗いていますので、
はい、
そういった雰囲気です。
自然が結構たくさんあるんですか？
そうですね、まあ、ソフィアは非常に自然にも恵まれてまして、近くには高い山がヴィトシャ山という山がありますけれども、はい、やはりブルガリア全体も非常に自然が多いです。
あ、そうなんですね。はい、そんなイリアナさん、日本にも住んでいたことがあるというふうに聞いてるんですが。
はい、
どこで？
そうですね、
はい、
そうですね、大体、7年間ぐらい、はい、日本に住んでいましたが、その時はいつも東京にいました。
7年住んでいらっしゃったんですか？
はい、そうです。
何をされてたんですか？
まあ、主に留学でした。日本語の、まあ、語学、
うん、
語学留学と、そして、はい、まあ、大学院も日本に来ました。
あ、日本で好きな場所って何かどこかあります？
そうですね、はい、好きな場所はたくさんあるんですけれども、うん、一番最初夢にあったのは宮島でした。
あ、宮島。
そうです、日本の広島の近くにある宮島でした。
はい、へー、自然が多いところですよね。
そうですね、
うん。さあ、そんな日本ともね、本当にゆかりのあるイリアナさんなんですが、今ブルガリアに住んでいらっしゃいまして、このブルガリアと聞くとやっぱり日本ではヨーグルトのイメージが強いんですけども、
うん、そうですね、
はい、実はバラがすごく有名なんですよね。
そうです、はいはい、バラは非常に有名で、
うん、
なぜかというとブルガリアではローズオイルが、はい、取れるので、
うん、
で、まあ、他の国もちろん世界中にはバラオイル作ってる国も多いんですが、うん、その中でブルガリアで取れてるローズオイルは品質が一番とされてますので、
はい、
そういう意味では、まあ、ブルガリアのローズオイル、まあ、もちろんブルガリアのバラは非常に有名です。
うん、国の花もバラなんですよね。
そうですね、やはり大昔からブルガリアの地域に、はい、バラが咲いてましたので、ただしその、オイルが取れるバラというのはダマスクローズと言いまして、そのダマスクローズは、
はい、
大体17世紀頃にブルガリアに、うん、トルコ人によって運ばれたんですね。
はい、
まあ、その時はブルガリアはオスマントルコ支配下にいたんですが、
うん、
まあ、ブルガリアの南部に最初そのダマスクローズが広がってきて、
はい、
で、まあ、そのバラオイルを取れるようになってから、外国にフランスとかオーストリアに、はい、などの国に輸出して、
うん、
で まあ、ブルガリアはそういうふうに、まあ、ローズの国、バラの国として外国でも有名になったし、はい、あと、まあ、よくブルガリア人も、まあ、他の花もたくさんブルガリアに咲いてますけれども、はい、あの例えば今あの春暖かくなると一番最初に出る花というのは、うん、松井木等なんですが、
はい、
あの4月になるとブルガリアにも実は菜の花も咲いています。だから黄緑の畑も目につきますし、はい、
あ、そうなんだ。
そうですね、はい、あと5月中旬から5月の中旬の間はこのダマスクローズ、あの例の、はい、オイル取れるバラの種類がちょうど咲く時期ですね、
はい、
でその時バラの谷に行けば、うん、このピンク色のバラが見えますので、はい、そのピンク色を楽しめます。
バラの谷っていうのは何ですか？
バラの谷というのは、はい、あのまあブルガリアの大体中心部にぐらいにある、はい、谷ですが、うん、両側に山で囲まれてまして、うんうんうん、北側に、バルカン山脈という山、そして南側にスレナゴラ山脈で、挟まれて、うん、でその間にある谷はバラの谷と言います。
はい、そのバラの谷にはあのその名の通りバラがたくさんあるんですよね？
そうですね、まあ、他の植物も、はい、あの例えばひまわりとか、
うん、
あそしてあのあ例えば麦も栽培されてるんですけど、
はい、
ただしあのバラの栽培のために非常にあの場所としていいです、うん、なぜかというと、はい、あのまあ、バラそのオイルとれるダマスクローズの栽培のために、はい、特別な気候が必要です。でそれはあの冬は暖かい冬で、うん、で砂が多い土が大事ですし、であと雨がたくさん降るあの湿気が非常に必要なので、はい、ちょうどこのバラの谷はそういった地域ですね。やはりあの冷たい風から山があのこの谷を守ってくれるし、
はい、
であのそういうふうに冬があの非常に暖かくなって、あの地中海性の気候にがあのその地域の特徴になります。でこういった中で1ヶ月、はい、年に1ヶ月しか咲かないけれども、はい、まあ、5月の20日ぐらいから6月の20日の間にはバラが咲くので、そのためにバラの谷と言います。
へえ、いや一面バラででも綺麗なんでしょうね。
そうですね、すごく綺麗です。
あのブルガリアの方たちはそのバラっていうのをどのようにして楽しんでるんですかね？
そうですね、まあ、全体的にブルガリア人はお花が好きで、自分のアパートとかお庭にもあのバラを植えたりするし、あとプレゼントとして花束を、
はい、
あの例えば女性の日、3月8日とか、
うんうんうん、
あのお誕生日とかパーティーの時にあのプレゼントしたりしますけれども、
はい、
ただしそのバラはまたあのダマスクローズと違う種類ですね、まあ、
あ
の観賞バラですね、
はいはい、
やはり、まあ、どうしてもこう形みんな気にするから、
はい、
でもあのダマスクローズというのはすごく小さくて、
うん、
あのピンク色なんですけれども香りは非常に強いですね。でそしてその花びらには、
はい、
あのエッセンシャルオイルとか、
うん、
そしてまあ300以上 の成分が含まれているので、
はい、
で科学的にはそのバラのローズオイルは作ることは不可能です。
へ
ー。でこのバラの花びらは実は、はい、あの治りにくい傷とか、
はい、
胃とか腸に腸の異常にもすごくいい効果があるし、
はい、
あのそして、まあ、アレルギーとかストレスなどにも効果がある、非常に効果がああたくさん、まあ、体を非常にこう保ったり、うん、あのそしてホルモンバランスも整えるというのもあのそういったあ、まあ、エッセンシャルオイルの働きですね。
じゃあ本当にじゃあそういうふうな言い伝えがあって昔からバラっていうのが受け継がれてきたというか大切にされてきたんですね。
そうですね、
はい、
そういうふうにあの、うん、やはりもうブルガリアでこの、まあ、バラ自体という、まあ、バラはやはり昔からの存在があって愛されて、はい、であの数年前にはあの日本で愛知万博があって、
はい
はいはい、でその時ブルガリアの国のマークシンブルはバラでした。
へえ、あ、そうなん、もうやっぱり国の花、国の花なんですね。
そうですね、国の花ですね、はい、は
い、いやあの本当に素敵な話題を今日どうもありがとうございました。
はい。
はい、ありがとうございました。
どういたしまして、楽しかったです。
ありがとうございます。そう言っていただけると光栄です。はい、ありがとうございました。
はい。
いや、バラを使ったね、美容グッズなんかも日本でもね、最近たくさん見ますが、ブルガリアなんかでも本当にたくさん、その美容グッズも出ているそうで人気もあるそうです。今日のワールドフラワーズネットワークは、ブルガリアで暮らすフラワーレポーター、イリアナ・ゲオルギエワ・コストバさんでした。